初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村彦です。なんか最近佐藤さん、漢方牛とかいうのを見たとか聞いたんですけど、はい、何ですかそれ
何ですかそれって話ですよね。
漢方牛、いや、
仙台、
はい、
まあ、宮城県にいるんですけど、宮城県で漢方をこう豚とか牛の餌に混ぜて、
うん、
漢方牛を育てるっていうのがあって、
ほう。
で、私は昔から知ってたんですよ、その漢方牛の存在は。
あ、昔からいたんですか、漢方牛って。
ここで歴史はあって、で、私は何で知ったかというと、たまたま自分がその薬膳料理を食べながら薬膳勉強会をするっていうのを、コロナ前の時結構毎月のようにやっていて、
そんなに頻繁にやってらっしゃるんですね。
それはなんかお店からの依頼もあって、結構、お互い、うちとしては薬膳の魅力、伝える機会になるし、飲食店から見ると、こう、薬膳料理を提供して知ってもらう、お店を知ってもらうっていうことで、結構お互いいいよねっていうことで、毎月のようにやってたんですけど、で、そこのお店ですよね、漢方牛ありますみたいな、買ったんですよ。なんだろうなと思って、漢方牛って。で、見ると、まあ、漢方とかハーブみたいなものを何種類か混ぜたものを、まあ、餌で与えてますよと。で、結果何が起こるかというと、まあ、牛は健康になるし、で、油の融点が下がるから、胃もたれしづらくて美味しい。あ、これなんでかというと、ま、いきなり、ま、ちょっと企業名出ちゃう。ファーストフードという表現していきましょう。
ファーストフードっていう。
ファーストフードのフライドポテト。
はい。はい。
場所によっては冷えると美味しくないんですよ。
うん、そうですね。
あれ、なんで美味しさを感じるかというと、あれ、実は牛脂が含まれてるんです。
はあ。
で、それを旨味として感じるんですけど、牛脂って、要は冷えると油固まっちゃうので、固まっちゃうと、結局、旨味として認識しづらくなる。感じづらくなるので、まあ、それで冷えると美味しさが減ってしまう。美味しさを感じづらくなるっていう表現なんですけど、なぜか漢方牛にするとですね、この油の融点が下がって、より旨味を感じるし、まあ、サラサラして、胃もたれしづらいっていう、っていう知識まではあって、食べたこともあったんですけど、時を経てですね、ほら、私が漢方牛って存在してから10年ぐらい経ったのかな？
そんな前からあるんだ。
結構経った後に、
はい。
たまたまこの漢、まあ、牛肉を海外に広めていきたいんですっていうところの、まあ、打ち合わせに、知り合いが打ち合わせするっていう時に、僕は向こうで、まあ、私漢方薬局やってるので、まあ、今後、ちょっと漢方の餌の見直しとか、まあ、一緒にその漢方牛の魅力を発信したいっていうことで、向こうは向こうでなんか情報交換を希望されてたみたいで、で、先月ですね、牧場に行ってきたんですよ。
宮城県？
宮城県の仙台市内からと車で1時間ぐらい北上して、栗原市っていう場所が、あるんですね。
はい。
そこで、まあ、買ってて、あとは実際そこは13ぐらいの牧場と契約して、結構な今のところ育ててるんですけど、いや、まあ、牛さん、まあ、美味しいんですけど、見た目すごい可愛くてですね。あ、概要欄に写真貼ってきますよ。それこそ。
何何？
概要欄に、その牛の写真を。
貼ってください、ぜひ。それは何？漢方牛を育てる専門の牧場？
牧場に、そうです、そうです。まあ、簡単に言うと、まあ、この漢方を与えて育てている場所に行ってきたんですね。最初びっくりしたのが、
はい。
普通牛舎って、まあ、独特の匂いがあるじゃないですか。
あ、牛さんのね。
が、すごい少ないんですよ。
そうなんだ。
要は臭さが全然なくて、えっと思って、普通のとこなんか3分の1ぐらいの匂いしかないみたいなイメージで、
はい。
本人たちも、 まあ、わかんないですけど、でも多分腸内環境が良くなっているのでっていう。
ああ、本人た
そう。
ちというか、本牛たち。
が、まあ、
うん。
匂いが少ないんじゃないかというふうに言ってい
ああ。
て、活動としてすごい素晴らしいなと思ったのは、
はい。
その漢方の餌与えて出てきたこう便をですね、今度肥料にしてるんですね。それで今度お米を育てて、そのお米が今度お酒に変わったりとかしてて、結構循環してて。で、また、いいもので、その薬草とかいろいろ食べてもらって、まあ、いい便が出てっていう、そういう循環ができてるのがすごい面白いなと思ったのと、あ、食べてきたんですよ。可愛い牛見た後に。
それであれでしょ？育ててる漢方牛は、まあ、いわゆる食肉としての
あ、そうです。
餌
食肉
で
と
す
し
よね。
て。
うんうん。はいはい
だから、
はい。
漢方牛の、まあ、要は焼肉みたいな形で、お店が近くには食べたんですけど、こう皆さん食べてもらいたいぐらい。あ、でも都内でも何箇所か食べれるのかな？
聞いたことな
聞い
い。
たことないですか？でも本当にびっくりするぐらい、肉の旨味を感じます。
そうなんだ。いや、だって、その漢方の、って体にいいものを餌にしてるんだから、当然お肉も美味しくなりますよね。
基本が、今の言う話で言うと、内臓系が特に、要はすごい健康に育つので、例えば、ホルモンとかレバーとかそういう内臓系がすごい良くなります。で、初めて食べたのが、ホルモンの天ぷら？
何？ホルモンの天ぷら？
天ぷら。これは新
知
鮮
ら
に
ない。
取れるんでしか食べれないらしくて、で、何に近いのかな。もちろん皮の部分は硬さがあって噛み応えがあるので、もし皮の部分がなければ、なんかもう本当に、白子の天ぷらじゃないかっていうぐらい、油の旨味、甘くて美味しい。だからもうすごい
ルモンって焼くだけじゃないんだ。天ぷら
お
に
天
す
ぷら、
るん
はじ
だ。
め、私も初めて食べました、天ぷらで。
は
で、私、あんまりにも美味しかったんで、自分の、まあ、知り合いの、それこそ顧問とかを、仙台市内でも食べれる場所があるので、仙台に来た時に一緒に食べたら、普段食べている半分の金額で、要は、いつも東京だと倍ぐらいの金額かかってるのが、そこ、倍の金額払っとくより全然美味しいっていう。すごい本人もびっくりしていて、これは広めたいなって、なんか本当に まあ最近の経験上そういうこと思いましたね。まあ牛肉にいろんな、まあ、闇もあるので、まあ、そういう意味では、すごいいいなと思いました。
待ってください。お値段はやっぱりちょっと高め？
いわゆるその、高級な焼肉があるじゃないですか。A5 とかの。あれよりは高くないです。
そうなんですね。
うん。
じ
普通
ゃあ
の
全
焼
然。
肉に比べて若干高いぐらいで、美味しいです。びっくりすると思います。
ああ、じゃあいいですよ。その手が出ないほどの高いとかじゃないんですね、全然ね。
でも、あれ、北村さんでも仙台来ることはもしあれば。
行く回数はだいぶ減ったけど、でも絶対行くときあります。
そうですよね。ぜひ、
行きたいです。
あと、まあ、先ほど言った多分東京でも食べれる場所が何か所かあったはずなので、
本当、でも聞いたことないな、そんなの。
だから某ホテルの料理長が、なんか衝撃を受けて、牧場まで見学に来て、結構大きいホテルですよ。で、気に入って、そこで出してる料理のレシピを、今、宮城フェアでそのまま出してます。っていうぐらい、やっぱり、その味が分かってる人、本当の意味での旨味が分かってる人たちは、もう、衝撃を持って感動して帰るっていう。
そんなに、あれですか、焼肉とかステーキで食べるのが美味しいですかね。
焼肉、ステーキと、あと油がそのまま美味しいので、私びっくりしたのが、その漢方牛の油が入った炊き込みご飯が出てきたんですけど、なんか、チャーハン以上の旨味が、感じて、ちょっとびっくりですね。
なんか、健康そうだし、余計な脂肪とかなさそう。
あ、そうですね。だからここは、なんか、余計な霜降りとか出てると逆にがっかりするぐらい みたいに育ってる方が、なんですよね。だから、 本当の意味での健康な牛ってこうなんだよっていうのを見てきた気がしますね。
どうですか？肉質がちょっと硬いイメージがあります。そうで
そうではない。
もない？そうではない。
ここまで別に硬いというわけではなくて、まあ、程よい形。あ、程よい噛み応えっていう。
じ
で
ゃあやっ
す
ぱり
ね。
本当に美味しいんですね。もう
そう
純
そうで
粋
す
に。
ね。あれ、なんか、無理やりつけた油じゃないという いや、まあ、あんまり言うとね
でもね、あれですよね。でも、霜降り肉ってみんな喜んで食べるけど、あれって油じゃないですか、結局。
そうですね。
ね
言っていいという許可をもらったので、
え。うん。
いろいろ話しますけど、私も実は、牛肉詳しいわけじゃなくて、今回漢方牛を見に行くからって時にいろいろ聞いたのが結構衝撃的な話で、結構霜降りの、皆さんが美味しいと思うやつって、餌のビタミン D を減らすんです。
餌のビタミン D を減らしてわざ
い
と。
や、まあ、これ皆さん調べ、なんか私から言うより皆さんが調べてもらってもいいと思うんですけど、餌のビタミン D を減らすと、牛はまあ、例えば目が見えづらくなったり不健康になるんですけど、まあ、代謝が変わって強制的な脂がつくっていう、それを我々が間違って美味しいと思っちゃってるという、ちょっと悲しい事実があって、どっちを食べたいんですかという問題になるかもしれないです。まあ、ちょっとこれ以上本当に闇の話になっちゃう。まあ、ぜひ皆さん調べていただければと思うんですが、私は今回すごい感じたのが、まあ、牛肉でもやっぱりこうやって漢方を入れて、健康に育てると、本当に意味で美味しいものが作れるし、多分やっぱりこれが健康なんだなっていう感じがしましたね。で、実際お肉苦手な人でも意外と食べれちゃうっていうことがあるみたいで、
本当に美味しいですね、そしたらね。
普段あんまり食べない方にもちょっと知ってもらいたいなって。別に私が 宣伝頼まれたわけでも何でもないんですけど、ちょっと感動したので、伝えたいなと思いました。
漢方牛ね。あ、ちょっと面白
そう
い。
ですね。漢方牛もしくは漢方和牛っていうような表現で載ってると思いますね。ちょっと後で 単語だけじゃこれも載せときます。
そうですね。あれ、牛もいるんなら豚とか鳥もいるのかしら。
豚はいます。で、
豚は
豚
い
肉
る。
はもう塩だけですごい美味しいですし、で、
は
実際ですね、韓国だと鶏もあって、朝鮮人参食べさせたりすることがあるんですよ。すると体が大きくな、まあ、健康で体大きくなるし、卵にも朝鮮人参の栄養いくっていうのが分かって、だから母体よし、卵よしになるんですね。だから今後、なんかそういうふうに、いい意味でどんどん餌とかも良くしていくと、ますますこの、面白い世界が広がるんじゃないかなと思ってます。
なんか、ちょっと面白い。それ広まってほしいですね。
そうですね。ちょっと全然、まあ、漢方のお薬の話とは別なんですけど、やっぱりこういうことって大切なんじゃないかなっていうのを、すごい実感した見学でしたね。
ちょっと、時々こんなお話入れてください。
これは
面
全然、
白い。すごく面白いです。
まあ、大切な話だと思います、そういう意味では。
ね。で、やっぱり、知っておきたいですね。そういう情報って。
そうですね。なんか真のものに触れとくってやっぱり重要なのかなってすごい思いました、現場
重
で。
要、重要。
なのでまた時々お話したいと思います。
ぜひ、ちょっと私たちの知らない世界のことをい
あ、
ろい
知ら
ろ、
ないですね。
佐藤さんが教えていただけたらすごく嬉しいです。この番組
はい。わかり
で。
ました。
は
ぜひ
い。
お願いします。
ありがとうございまし
はい、
た。
ありがとうございます。